歌の世界、爆発的なヒットは生まれにくいという時代が続いています。銀幕のスターはどこに行ったのか。かつてはスターたちのための雑誌が人気でした。特に歌本の付録が嬉しかった平凡や明星を皆さんはご存知でしょうか。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は懐かしいアイドル文化を雑誌面から振り返ろうかなと思います。ゲストはアーカイダーの鈴木博之さんです。鈴木博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は鈴木さんに、当時の平凡明星を持ってきていただきました。
はい、
ちょっと古い方から見ようと思いますけれども、これが昭和48年
あですね。結構前ですね。
郷ひろみさんと浅丘めぐみさんが表紙になっていて、はい、めくると浅田美代子さんの可愛い写真があって、 その後こう、切り取ることができるというブロマイドが西城秀樹さん、三好英二さん、郷ひろみさん、野口五郎さん。野口五郎さんすっごい素敵な美しい綺麗な目してらっしゃってて、
ね、もう皆さんキラキラと
してますけど、でその後ピンナップグラビアで天地真理さんの表裏で裏が西城秀樹さん、
うん、
で郷ひろみさんが泳いでいる、
うん、
海のこのあの青い海の発色が美しい当時の時代の発色ですけど、波を蹴立てて撮ってるんで、これもカメラマン船浮かべて撮ったのかなっていう感じが、
ね、ボート並走させてとかね、結構大変だったんじゃないですかね。
でこの頃ハワイロケとか、そういうところで、あの特写多かったですよね。
多かったと思います。
そうかと思うと雪の映像に急になって、アグネスちゃんが雪遊びをしている映像があったりで、また時代なんですけど、ジャネット・リンさん、
はい、もうね、まあ、ある意味アイドルですよ。
人気ありましたよね、ジャネット・リンさんはね。
表情の妖精とか言われてましたっけ。
そうです、ね、そうです、はい、ね、オリンピックでこう尻もついちゃったことですごく有名になっちゃった。
そうでした、
っていう方ですけどね。小林麻美さん、はい、
73年ったらもうちょうど半世紀前ですよね、考えてみたら。
そうですよね、すごいです。もう特集で吉田拓郎さんがモノクロページなんですけど、はい、特集組まれてるのも、これも時代ですよね。拓郎さんがアイドルのように
北海のアイドルだった、
追い回されていて、
はい、
その後ちょっとファンとの熱いところから、うん、あの行き過ぎたあの狂言だったんですけど、事件も起こっちゃったりとか、
はいはいはいはい、いろいろあったと思います。
小柳ルミ子さんが春を訪ねてチンチン電車なんていう素敵な写真
が、ルミ子ちゃんって書いてますからね。
そうですよ、
完全アイドルですよね。
あのこの頃の雑誌って鈴木さん、あの写真が惜しげもなく使われていて、うん、各ページに何枚使われてるんでしょうってな、見たこともないアイドルの写真がいっぱいあって、
すごい贅沢で、そのために取り下ろしてるでしょ
う。そうですよね、
その毎号ね、毎月で明星と平凡で、まあ、月刊雑誌ですけど、
はい、
さらに週刊明星、週刊平凡もあって、
あ、そうだ、
あとは近代映画とかね、いろんな雑誌もありましたし、
ね、はい、
すごいやっぱり芸能雑誌の華やかな時代ですよね。
ですよね。あとあの西城秀樹 A to Z みたいな、
はい、
こういったあのスターへのたくさんの質問みたいなものもたくさんあったりとか、うんうん、ここは浅丘めぐみさんがあの寝巻き姿で写っていたりとか、
結構プライベートな切り売りしてるんですよ。
ですよね、
はい、
1週間の彼女はとかで、なんかコラージュ使ったりとか、子供の頃の写真いっぱいこう、うん、紹介してくれたりとか。
そうですよね。あと面白いのは、例えばめぐみちゃんの休日とか言ってね、
はいはいはい、
ベラベラ載ってるじゃないですか、でもそれって考えてみたら取材してるわけだから、休日でも何でもないんじゃないかっていう
確かに
こじつけかな
そうですよね。であと漫画履歴書というのもありまして、うん、今回はこれ千秋直美さんなんですけど、
ありました、ね、
漫画履歴書、栄光への遥かな道のりということで、うん、漫画家、
こういう漫画を集めて本にしたら面白いと思うんですけどね。
確かにそうですよね、あ、でもなんか絵柄があれですよね、釘師サブヤンとかそういうレベルの劇画調の、
ひょっとしたらでも作者の方はその同じ方だったりしませんか。
名前変えてたりとかね。
違いますか、
ね、佃隆二さんが。
違いますね、
はい、
ひょっとしたらアシスタントとかやられてたかもしれない。
そうかもしれない、ね、あの同じプロダクションの
ビッグジョーさんとかのね。
そうですよね、オリビア八世さんの。だからあの外国も日本もアイドルっていうのは割と一緒にやられていた、
うん、そう、割とそうでしたよね。あのスクリーンだとかロードショーみたいな映画雑誌でも、
は
い、もちろん外国の方がメインですけども、日本のスターも載ってたりして。
ですよね、あとね、明星何でも相談室、う
ん、はい
はい、ということで、あの、シナリオライターになるにはどんな学校を出たらいいですかとか、
うん、
いろいろと悩みがあって、
これあの名物だったのはね、ちょっと性の悩みみたいな相談室があって。
そうですよね、
結構これは
ちょっと読めないけどありますね。
そう、雑誌のね名物、夏になるとねその別冊がついちゃったりしてね。
そうですよね、みんなだからそのね、あの悩みがいろいろあったっていう
こと、悩んでたんですね。
こう近い存在だったんですよね。
はい、
うん、
もうね、
これ読者の方も随分参加してたりとか、あとあのアイドルがいろんなチューインガムとか、うん、あの広告とのタイアップも多くて。
そうでしたね、
これはハリスガムのボンですけども、うん、野口五郎さんが鳩を持って爽やかな感じで写っているというのがありまして、
はいはい、大体表紙の裏はねそういう広告だったりしてね、
ですよね、
スターが載ってたり、あとなんか時計とかね、
はい、
そういうあの身近なものの
広告も
割とあった、
切手の、ね、あとあの体を鍛えようブルワーカー的なものも結構ありました。
ブルワーカーっていうね有名なその
健康
の陽明酒とかもありますよ、
はあ、でこれは6年後、ね、昭和54年の明星なんですけど、はい、表紙が五代醐。
あ、五代醐、
はい、あの一番最初の五代醐、
うんうん、
はい、ですね。
ニューミュージックの時代ですよね。当時は結構サザンオールスターズとかも表紙になってたし、
はい、
ツイストとかなと原田真嗣さんなんかもね、
そうだ、
よく表紙になってました。
そうですよね、うん、もう彼らも御三家と呼ばれていて、
はい
ね、でアイロンプリントシールというのが一番初めのところについてまして、はい、転写して使う。
そうですね、
やつですよね。
まさにアイロンでね、
はい、
乗っけて、
そうそう、
あのいろんなものに転写するんですよ。懐かしい、
ね、で大場久美子さん、グアムの3日間という、もう本当可愛い写真が惜しげもなく使われていて、
あの
いろんなポーズ撮って、はい、
コメットさんの頃でしょ。
そうです、そうです、
可愛かった、
はい、可愛かったですね、
はい、
あのちょっとサングラスを下げて撮ったりするとかありえない食べ方、例えばこの大場久美子さんはナイフとフォークをお持ちになっていて、フォークにバナナをそのまま突き刺して、皮付きのバナナを突き刺しているという状況で、明らかにカメラマンにそうやってくださいねって言われたものなんですけど、
撮影用ですよね、
自転車乗ってたりとか、衣装も全部違うんですよ、1枚ずつ。
いや、そういう意味ですごい贅沢ですよね。
できる、で水着の写真が必ずあって、
はい、こういうだから雑誌のグラビアで使われた写真がそのままあの転用されて、
はい、
レコードのジャケットになったりすることも当時は多かったと思います、
うん、で、そうです
よね、写真提供明星と書いて、そういう時は、
はいはい、あと柴田恭兵さんが、
あ、柴田恭兵さんが、
かっこいいですね、東京キッドブラザーズ、
そうですね、
の頃で、高田瑞江さんのあのソフトフォーカスを使ったお写真だってこの頃って写真やっぱりこう男子こだわってたんで、なるべくこうあの開いた形で、
うん、
背景を飛ばして、
はいはいはいはい、
写真撮りましょうみたいな、人物はそうやって撮るんですよみたいなテクニックみたいなのも ね、
そうですね、
教えてもらったりと、これってもしかしてサザン、
うん、あ、サザンも載ってますか。
サザンオールスターズの
79年だから、そうかな、
初期ですよ、
うん、まだデビュー2年目でしょ
う。あ、そっか、あ、そうですね、もうあの去られたメンバーの方も中にいらっしゃったりとか、う
ん、確かに、
そうですね、あ、ビビだ、
あ、ビビ、2人組、
バスボン、
はい、
はい、ね、
バスボン、
レイジーがまだ、
うん、
はい、
これもう多分知らない方はないっていうか、さっぱり分かんないかもしれないですけど、
そうですよね、影山博信さんが今アニソン歌手として有名ですけど、あのまだ本格的なロックやられている、
うん、はいはい、
このミシェルと、
ミシェル、
はい、名前でやられたレイジー、
これはね知ってる人にはもう懐かしすぎる名前が並んでますよ。
やっぱり鈴木さんありますよ、ブルーワーカー、
ブルーワーカー出ました、
ありました、はい、
僕は貧弱な男と呼ばれた
っていうでしょ。そうそうそうそうそう。あとあのスタイリー、スタイリンを、
あ、スタイリー
ありましたね、
はい、私に電話してください、
そうです、はい、ピンクレディ、新居でのんびりタイム、
これまさに本当にちゃんとね、
ご自宅ですよね、
自宅が写ってるし、
本当のご自宅ですよね、
ともすれば外観が写っちゃったりするともうファンに推測されちゃうんじゃない。でも
今
はも
う無理か、
もっと昔の60年代の雑誌とか見ると、
はい、
自宅の住所まで載ってましたもんね。
あ、そうですね、先生のファンレターとかはここに出そうっていうのが本当の自宅の住所出ちゃってた時ありますもんね、
スター住所録なんつってね。
そうです、そうです、
全くプライベートがなかった時代。
そうですよね、
すごいですよね。
アリスもまだこういう明星みたいな形で特集を、アイリスはアイドルだったんですね。
ねえ、なんかみんなアイドルだった、まあ、だってまだお若いでしょ皆さん、20代とかね。
ですよね、原田真嗣さんも若い、
原田真嗣さん本当にアイドル
でしたもんね。甲斐義博さんだから、この頃ニューミュージック系っていうのが、表紙が五代醐ということもありますけれども、うん、はい、こう使われていたということですね。
そうですね、ニューミュージックの人たちとアイドルがちゃんと同居してね。
確かに、
ね、
そうかと思うと、鶏肉と飛行機が大嫌い男、江川君って江川卓さんの、
江川さんですか、
特注
あったりとか、まあ、確かにスポーツのスポーツ界にもアイドルいっぱいね、まあ、今でもそうですけども。
そうですね、これまたちょっと変な企画なんですけど、へそ占い有名人の、はい、桑田佳祐さんのおへそ、石野真子さんのおへそ、西城秀樹さんのおへそ、岩崎宏美さんのおへそ、所ジョージさんのおへそということで、おへそによって占いをしているというへんてこ企画が。
今絶対やらないでしょうね、こんなことね。
そうですよね。そうかと思うと、さだまさしさんのお分かりしい頃の特集があったりとか
いやとにかくね、情報量が多いんですよ。
そうですよね。
だからもう隅から隅まで見てたら多分1日かかるじゃないかぐらい。
かかりますね、
はい、
日ペンのみこちゃんもちゃんと、
みこちゃんのね、
連載されていますし、はい、ね、素敵、メリットシャンプーの宣伝があったりとか。それでやっぱり鈴木さん、この歌本ですよね、
はい、歌本ですね、これはもう完全に必ずついてた付録でございまして。い
や本当にそうですよね。あ、そうで、あのギターのレッスンっていう広告がついていて、
うん、
イエプスをあの禁じられた遊びを弾きましょうというようなね、
はい、必ずそのね、あの詩のところにコードもついて、はい、ギター譜ちゃんとギターも弾けるようになってたっていうのが特徴ですもんね。
ですよね。でこの、 あの必ず写真と一緒に歌本っていうのがありまして、うん、これ天地真理さんの本当可愛らしいお写真がまず初めにあって、うん、
はい、
でその後2人の日曜日が公園でちょっと写真を、こういう写真っていつ撮ってたんでしょうね。
いつ撮ってたんでしょう。相当忙しかったはずですけど。
ですよね。
でも多分その合間に撮ってたんですよね。
まあ、こういう雑誌もやっぱステータスありましたもんね。
うん、
ええ、で郷ひろみさん、野口五郎さんで、浅丘みぐみさんが女の子なんだもん歌っていて、早春の都を、南沙織さんが、
南沙織さんもね、
歌ってらっしゃって、で、森昌子さんがデビューの頃ですね。
うん、
はい。でやっぱこう吉田拓郎さんの特集があったりとか、
特集が組まれるぐらいのね、
そうなんです、そうなんです、
人気だったわけですよね。
で、あの必ずギター譜がついていたのが、
はい、
これまた特徴で、これでねやっぱ歌僕覚えました。この歌本が欲しくて買った思い出ってのありますね。
歌本本当重要でしたからね、
はい、
しかも結構本誌に負けないぐらい分厚いし、
うん、
すごいやっぱり、実用的だし、
そうですね、
あと新しい曲も覚えられるし、ね、情報も載ってましたでしょ、
新譜情報みたいな。そうなんです、はい、で、あのこの歌本の特徴の一つっていうのはルビが振ってある感じに、これで覚えるんですよね。
はいはいはいはい、
だから3月のリクエスト特集とか、あと結構こまめにですね、宣伝がいっぱい入っていて、催眠術通信講座というのがありまして
ちょっと怪しげだね。
確かにね、確かにね、
催眠術の通信
あなたの背は今何センチみたいな、
こう背を伸ばす系ですね、は
い、身長部、東京クラブ身長部というのがありましてこれ広読みしてるだけで YouTube できそうな、
もうネタの宝庫ですよね。
いや本当にそうですよね。
当時はやっぱりカラオケはまだね一般的じゃなかったですから、はいはい、
ええ、
だからまこそギターを弾きながら歌ってのもあったし、
うん、そうですね、
あとはやっぱりレコードに合わせて歌ってたりしてたんですかね。
どうでしょう
ね。
そうだと思います、はい、ギターが、そうですね、ギターもみんな弾いてましたし、
はい、
あのレコードも僕初めて歌うことは400円の時代だったんです、
はいはい、
後に500円
の時代ありました。
なって、で、うん、あの鈴木さんは本当詳しいジャンルだと思いますけど、レコードのジャケットシングル版みたいなものって味わいがいっぱいありまして、
はいはい、
これをあの下敷きに挟んでいました。
あ、わかります、はい、あのね、ちゃんと透明なやつで間に挟めるようになってるやつをね、
はいはいはい、
グラビアを切り取って入れたりとか、
そうです、そうです、
あとそういうね、あのレコードジャケット入れたりとか楽しかったですよ。
でこの平凡明星のこのグラビアのページを切り取って集めていたりとか、こう自分の好きなアイドル、はい、アーティストのものを集めていたりとか、これってもう今は復刻無理でしょうね、この当時のスタイルだと。
いやもうあまりにもいろんな方が乗っちゃってるのでね、そのまんまは無理かもしれませんけど、でもそれぞれのね、うん、あの型をピックアップして写真集とかもう一回作り直してほしいですよね。
確かに
いい写真いっぱいあるんで、
うん、あのこういう時代、まあ、今は明星はあのジャニーズのタレントの方たちを中心とした形で残ってはいて、平凡はなくなってしまったんですけども、はい、この頃ってその週刊誌との、うん、なんていうんですかね、こう共存していく形も面白かったですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりまあ週刊誌はその旬の話題とかね、うん、結構ゴシップネタも多かったですけど、
ええ、
月刊誌の方は割と本当に純粋な、
ええ、
あのスターの魅力を伝えてくれる雑誌だったと思います。
ですよね、
うん、
だからこの文化っていうのはこう学校に持って行ってクラスメートで回したりとか、
はい、
こう自分で好きなものは撮っといたりするんですけど、うん、例えば映画だとロードショー であったり、スクリーンっていう雑誌があって、はい、ちょっとおませな子は、うん、あのキネマ旬報だったっていう、ね、
ちょっとかなり
これもこう学校回し読みの文化だったりするんですけども、あの何ですかね、幅広かったですね、アイドルっていうものをこう一つの本に集めて届けるっていう文化って。
そうですよね。だから当時の歌番組がやっぱりアイドルがいて、うん、まあ、大人の歌手がいて、まあ、演歌もあれば、ロックもありフォークもありっていう、そう、もう本当ごったにだったじゃないですか、
はい、
だから雑誌も本当にその世界で、もういろんな角度から楽しめたから、もう本当総合誌ですよね。
そうですよね。こういう力強い雑誌って今何かできないんですかね。
どうなんですかね、まあ、今は本当にね、電子書籍とかも出てきてる時代なので、
うん、
紙の文化っていうのがね、だいぶ昔と比べると厳しいのかもしれない、
はい、
でもやっぱり僕らの世代はやっぱり紙で読みたい、見たいんですよね。
あのね、紙の文化のこう良さっていうのは、こう電子書籍と比べると、
はい、
あのなんていうんですかね、ペラペラ読みのスピードが速い。
うん、確かに、
今みんなこう時間気にされるじゃないですか、はい、短い時間で何でも過ごしたいって時に、ペラペラ読みって電子書籍ってすごく難しい、
うんうんうんうん、
それができる、でこう戻るのも簡単ですし、
はい、
でこの雑誌はあのそのページページに、あのなんですか、担当者が勝負かけてるんで、うん、レイアウトであったりとか、うん、フォントであったりとか、ヘッドラインっていうところにすごく工夫がしてあるので、
はい、
美しい、で色合いが綺麗
ですよね。
ですよね、
もう何とも言えない、まあ、それも一つ、まあ、一つのもう本当に作品ですよね、雑誌一号一号が。
そうです、そうです。で情報量がすごく多いんですよ。あの各ページにその宣伝が、あのたくさん入っていて、まあ、この宣伝がいいのか悪いのかは分かんないですけどあ、これすごいな。漫画も連載も結構あるんですけど、
結構ありましたよね、
漫画の連載。渡辺雅子さんが連載していたりするんですね。
渡辺雅子さんは結構こういう芸能雑誌の連載漫画の常連さんというかね、
はい、そうなんですか。
結構中間明星なんかにも書いてたかな。
そうですよね、やっぱりこう同じ雑誌の中で、まあ、あの例えば明星は集英社なんですけども、
はい、
ララとか花と夢とか、
うんうん、
そういうもので、あのなんていうか、男女の区別がない雑誌なんで、男の子の悩みも、うん、女の子の悩みも一緒にこう Q&A のところで出てくる。私にふさわしい下着はどういうのですか、可愛い下着はどれかしら、うん、みたいなものも載ってたりとか、そばかすはどうしたらいいでしょうかとか、いろいろこう、あ、男の子はこうなのかな、女の子はこうなのかなとかっていうところがなんとなく知るっていう、これ今難しいのかしら、こういうのって、
ね、どうなんでしょう。でもそれが共有できたっていうのはなかなかいいですよね、それね、お互いのことを知るというかね。
本当に、あ、ロードショーはブルース・リー特集なんですね。
なるほど。
銀河鉄道39特集、ミスター・ブー、
ガッツの広告載ってますね。
ガッツ良かったです ね、
ね、
やっぱギターが、ね、弾く人はガッツかシンプジャーナルか、
ね、ギター弾く人率がやっぱりぐーっと高かったですよね、当時ね。
そうですよね、確かに。そう、 DJ になるチャンスで、この頃から声優専科とか、DJ になるチャンスっていうのはあったんですね。
なるほど、
うん、だから憧れの職業っていうのはそんなに変わってないのかしら。
まあそうかもしれませんね、うん、
思ったりしますね。アイドルの方たち本当にいろんなポーズを取っていたりとか、あとはこうね、あの通信の販売とか、
はい、
グッズの販売、いろいろものがあって、やっぱこの盛りだくさん感半端ないねっていう感じしますよね。
だって本当に毎号楽しみでしたもん、
はい
ね、発売日待ち遠しくてね、
360円だったんですね。
60円、まあ、今考えてみたらそれ付録もついてね。
そうだ、ついうっかり忘れてて、雑誌の話してましたけど、はい、付録がポスターがこれいっぱいついてたんです、
はい、このポスターがまたねいいんですよね、はい、あの折りたたんでありますけど、広げると大きい、でっかくなってね、
そう、
等身大だったりする時には。
そうなんですよ、
よくぞあんなね、サービスを、迷子で、表裏があるんですよ。
そうなんです、だからどっちかが必ず裏になるんですよ、ね、
どっちかを犠牲にしなくちゃいけないっていうのはありましたけど、ま
あ、でもそれってあれですよね、こう男性アイドル女性アイドルで表裏にしてる傾向があったような気がするんです、
はい、あったと思います。
男の子はこっち、うん、女の子はこっちとかね、
確かに、
あったりする、
ありましたよ、いや本当に素
晴らしい。でも本当そうですね、身近なアイドルだったし、身近なアイドルを本当に壁に自分の部屋に貼れるっていう文化っていうのは、本当にすぐそこにあったんですね。
そうですね、あの例の朝ドラのあまちゃんなんかをね見てたら、部屋にやっぱりポスター貼ってるって、
はいはい、あ、そうですよね、
あれを見て多分、ね、今の方あまり馴染みはないだろうし、
ええ、
逆に僕ら懐かしいし、
はい、
あ、これをちょっと思い出さなくちゃなと思って、
うん、
今からでもちょっと貼りたくなっちゃいますよね
鈴木さん、こういうの捨てられないタイプですか。
全く捨てられないどころか、もう保管保管に 重ねて、もうとんでもないことになってますけど。
なるほどね。でもそういう方がいてくださるからこそっていうところはありますけどね、まあでもこの本当ね、歌本だけでもこれでこうギターが一本あったら夜中中友達といられたっていう時代ですよね、
そうでしたね。
片っ端から歌うかみたいなね。
いや、ありました
よね。たくさんの歌を歌えた時代ですよね。
そうなんです。大体みんなが知ってる歌はみんなが歌えたしね、そういう時代でしたよね。
そうですよね、エアチェックなんて言葉が出てくる前の時代で普通に AM ラジオからいろんな曲が流れていて、髪を切ってもらいながら聴いていたりとか。
あ、確かに
ね、あの頃のラジオ番組って1位にならないとフルコーラスでかけてもらえなかったり、
そうでしたよ、
ええ、
確かに確かにフェードアウトされちゃうんですよね、下の
方がね。そうなんですよね、CM も含めてね、こう素敵な文化、あのこれの復刻版があったら欲しいなというぐらいに綺麗で可愛らしい写真がたくさんあって、今だと難しいのかなというような宝石箱みたいな時代だったですね。
本当ですね。でもこうやってね、紙でちゃんと残ってるということがね、いつでもそれを開けばタイムマシンじゃないですけど、その時代に行けるような気がして、それがすごく嬉しかった。
羨ましいな。しっかり保管をお願いいたします、鈴木博之さんに今日は主に雑誌を見せていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。